羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持って今年もお届けしていきます。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里、そしてメインでお話しいただくのは今年もこの方、松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。
はい、明けましておめでとうございます。千原博です。
今年もどうぞ。
いえ、こちらこそ関さんよろしくお願いします。
はい、お正月はゆっくり過ごせました？
ちょっと孫が来てね、もうガタガタガタガタ、
いやいやいや
大変でした。
じゃあね、たくさんお年玉という出費が、
いやいや、これはもう家内の方が渡してますね。私はあげてませんけど。はい、
はい、まあ、素敵なお正月だったと。
そうですね、はい。
千原さん、今年の抱負ありますか？
まあ、あのこの番組をね、もう全くこういう素人の私がね、こういう形であの番組のねパーソナリティやらせていただいて、
はい、
まあ、1年がむしゃらやってきましたけども、うん、またこれをまた一つ、はい、今年はあのいろんなことを勉強もしながらね、うん、皆さんに聞いていただけるような努力もしたいと思いますけどね。
はいはい、フェニックスに関してはどうですか？もうそっと見てるだけですか？
いや、もうそれはもうあくまでも、まあ、応援団というかね、一ファンというか、まあ、そういうことでね、客観的に野球を見つめ直していきたいなという気持ちは今私持ってましてね。だからこれまでチームの中で中の人間としていろいろやってきましたけども、これからはもう野球を客観的に見てね、
うん、
だから野球以外の、まあ、女子野球もそうですけど、
はいはい、
いろんな意味でちょっといろんなことを 見てね、うん、勉強もしながら、まあ、もう一回ちょっとゼロからスタートしたいなというような気持ちでね、今そういう新鮮な気持ちで今正月を迎えましたけどね。
なるほど、
はい。
まあ、フェニックスがね、中心にはなっていきますけども、いろんなそういった野球の話題を ね、
はい、
今年もやっていきたいと思います、
はいはい。
さて千原さん、新年一発目の放送、何をやるか千原さんからご紹介ください。いや、
これはね、もう昨年度も大変遅いなと、お二人、
はい、
松山商業奇跡のバックホームの監督さんである澤田克彦さん、
はい、
そしてとうとうトークショーやいろいろなことをお世話になりました高木豊さん、
はい、
この2人の熱いトークを2週にわたって、
はい、
放送したいと思いますけどね、
はい、まあ、その様子をですね、早速ね CM の後お送りしていきます。
はい、はい、お願いいたします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、今回のこの番組なんですが、スペシャル企画です。いや、こういう対談というか、こういう形が実現するのが非常に僕はもう楽しみでしょうがなかったですけど、
いや、私はね、もう始まって以来一番緊張しておりますんでね。
本当ですか？
関さん、分かるでしょ、見たら。
いや、千原さん緊張することあるんです
か？いや、もうこれはもう、はい、
まだ酒が残ってんじゃないの顔な、
ね、もう今ちょっとね、お声が来て、もうこちらもおなじみかと思いますけども、はいはい、この番組、はい、スペシャルゲスト、まず高木豊さんでございます。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
さあ、そして、もう一方、今回ついにこの番組でもね、いろんなこう松山商業の話をしてきましたけど、
そうです、
OB が出てて、
で、
ついにこの方が、
ね、奇跡のバックホーム全国制覇の監督、澤田克彦さん。
はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
いや、本当にね、この番組いろんなこう野球、松山、愛媛の野球関係者出るんですけど、やっぱりこう松山商業の OB の方、うん、本当にたくさんいらっしゃって、うん、
これも私も選手ね、あの松山商業さんが一番在籍の選手も多いんですが、まあ、ね、部長監督がね、松山商業の教え子なんですよ、
澤田、
ね、
さんの、まあ、そういった話も聞きたいんですが、今回はね、高木豊さんも豊さんと
ね、これは熱いね、あの高校野球のトークをね、じっくり聞かせていただきたいと。
高木さんと澤田さんは面識はこれまで？
いや、面識ありますよ。
あ、面識は、
はい、あのトークショーの時に、9月ぐらいですかね、
去年
の、はい、
その時にお会い して、
ああ、その時は、
うん、はい、それでももうあのトークショー前にもしつこくいろいろ聞きましたよ。監督とはみたいな、
あ、そうなんです、
高校野球とはとか、いろいろ聞いたんで、もう話すことない。
もう一回話していただけたら、もうそれだけでも。
いや、ゆたかさんね、学園ねお連れしたんですよ、さあ、
はいはい、
出てこないんですよね。もうやっぱり野球のね、高校野球のね、高校の時のことを聞かれてたんじゃないと思うんですけど、
澤田さんは高木豊さんに対してどういうこうイメージを？
会う前はお持ちだったんですか。
いや一番はあの東東大学、はい、私駒沢で、はい、高木さんが中央でということで、はい、ですからもう東東大学の時に私らが3年4年の時ってんで、うん、もう本当早々とレギュラーで出られてましたから。
あ、そっか、同じ時期でやってらっしゃる。
だからもう偵察とかそういったものといったら、はい、もう中央高木要注意とか
言ってそうですね。
そうもうあの時からも注目の選手、私らの代で同じで、まあ言ってたらスーパースターというかスター選手がもう石毛がいましたので、そしてまた当然のごとくもプロに入られて、プロからずっと活躍っていうものはもう遠目で見させていただいてましたので、そしてまたあのもっとあの幅広く言うと、はい、当時多々良学園の監督さんがあの駒沢大学の OB の方だったもんですから、
はいはいはい、
そういう関係もあって、多々良学園という学校出身ということも、私としてはもう印象というものは強い。
なるほど。
人ですね。
ね、高木豊さんに関してはもう松山商業っていうのはね、まあ、一つこれも高校野球を始めたルーツの一つみたいな、ね、感じでお話ししましたもんね。
今のお話で松山商業の優勝監督から、はい、うん、なんかリスペクトされてたと昔、
はい、
もうそれだけで感激ですよ私は。いや本当に本当に、やっぱそのぐらい松山商業っていうのは僕の中で、うん、だからすごい高いくらいの位置にいますからね、
はい、
高校野球の中で、うん、まあ、そこで監督やられて優勝 されたっていうのは、うん、これあのプロ野球で優勝する監督も大変でしょうけども、はい、高校野球でてっぺん取るってこれ一回も負けることが許されないですもん ね、
そ、 うです
ね、うん、そこを乗り越えて優勝しなきゃいけないっていう、うん、大変だと思いますよ、
うん、
予選の6試合と甲子園で6試合、
はい、
12連勝ですよね、
うん、そうですよね、
まあ、ただやろうと思ってできることじゃないですよね、うん、一つ一つ積み重ねていったら振り返ってみたら、
はいはい、
あ、できたなというような感じで、もう目先の一勝一勝というようなそういう感じだったかなと思いますよね。
もうそれをやった人しか言えない言葉です、うん、でもそこにはやっぱ戦略戦術ってあるわけでしょ、
う
ん、やっぱり
ありますよね。一試合ごとにっていうような部分っていうのはあるし、まあ自分ところの、まあよく言われるように戦いっていうのはもう相手チームよりも自分ところがいかにきちっと戦える準備ができてるかどうかっていうものが一番だなと思うし、まあそれと戦術としていってやはりあの相手チームの分析したものっていうのは当然ながらも取りますけど、うん、まあ、一番重要するのはやはりもう自分のところのチームですよね、
うん
うん、大会始まってからでもやっぱり選手の揺れ動きっていうのはいろんなことありますよ、うん、やっぱりそこのところをきちっとできるかどうかっていうのは大事なことかなと思いますよね、
うんうん、僕はあの孫子という本をよく読んだんですけど、澤、うんうん、田さんも読みました。
あのそういった系列は見させてもらいますね。
それに当てはまることってありました？
もういろんな、
まあ、例えば自分のチームがしっかり体制を整えておかなきゃいけないという、うん、だから己を知って相手を知ると百戦戦って危ういことはないという、うんうんうん、やっぱまずは自分のところっていうのを今話を聞いて、うん、あ、孫子を読まれてるのかなっていうような気もしたんですよね。
やっぱりあのやりながら、まあ、そういったものもあの読んだりとか、まあ、それともう一つっていうのはもうこれ別のあれですけど、自分監督するに一番もずっと戒めてたこと、剣の目弱く勘の目強くっていう言葉があるんですよ、うん、これあの宮本武蔵の中にあの入ってる言葉なんですけど、剣の目っていうのは見る目、
うん
うん、見る目を弱く、勘の目っていうのはあの観察の勘、勘の目を強くっていう、監督たるものっていうのはやはりあの見る目、いわゆるこの選手見た目いいなという部分っていうものをファンから見ていても、あれ4番だろうとかというようなもん見たらすぐ分かると。でも勘の目っていうものは強くっていうのは、いやフリーではいいけどこの子性格的に弱いところがあるから試合では使えないんだよとかという、いろんな性格面も観察できていくっていうのがやはりもう基本法としていって大事にしなければダメだという、当然ながらそれをやってるとファンの目からやってったらなんであれ使わんのやとかね、もう非難合法というのは あれがエースだろうがとか言ってね、いっぱいある、あるけど いやいやっていうのは監督たるもの、うん、違うんだと、うん、もう選手のことはもう自分がもう一番
よく知ってると、
うん、そしてまた接してきてるんだというようなものを、うん、揺るぎないものというものを持たなきゃダメだなという部分で、うん、まあ、そういう意味でその言葉を目にしたときに、ああ大事にするべきだなというようなものは感じながらやりましたよね。
やっぱり印象が強い子ってどうしても使ってみたいとかありますもんね。
でも当然的に考えると、ただ当然使いますよね、使う、うん、ピッチャーにしても打者にしても、やっぱり野球選手っていうものを感じる選手っていうのはもう当然ながら使いたいし、まずはそれでスタートはしますよね。スタートしてからでもいろんなことを接しながらというような部分で、こうだという部分はやっぱり競い合っていって、まあそれと同時にやっぱりチーム内で不協和音になるものをないようにしなきゃいけないっていうのは何かって言ったら、まあチーム内でえあの選手が使われてとか、うん、なんで自分がとかというような部分が、うん、個人じゃなくてもう全体からも、うん、首ひねるような結果の見方をしていったら、やはりそこからやっぱりチーム内でも、
うん、
選手決めメンバー決めっていうのは大事ですよね。
あ、絶対そうですよね。
あ、
そらそ
う、やっぱりもうそこからというもの、それを 100% 合致する部分は不可能かもしれないけど、うん、やはりもう普段からもそれに近づくようなものっていうものはもう、だから監督っていうのはもう常に接しながら目を皿のようにしていってたら緊張感固くっていう感じるけど、やっぱりもう幅広く冗談も言いながらとか、
そうですね、
うん、いろんな面で接しながら、接した中で本音が出てくるっていう部分があるしっていう、まあ、私ずっと交換日記やってたんですけど
子供らとね、
毎日毎日、
はいはいはいはい、
まあ、これは一つの手段としていってっていうのは、もうだから機嫌を取ろうとしていいこと書いてるやつっているんですよね。
まあそれは多いですよね。でも
ないようなやつが書いてる。それはそれでまたずっと見てたら特徴として出るんです
よ。出ますよねこれは。
うん、最初のうちやり始めた時は騙されてることも多々あったりね。これは違うと
それ星華じゃないですか。
彼はそんなことなかった。もう素直でもうストレートのまんまだったから、ね、彼なんか、はい、
でも私生活もやっぱ大切だということですよね、うん、
グランド外が大事です。いやいや、
ね、
うん、だから人ってやはりもう背中向けた時が本音が出ますからね。時にはわざと泳がしていく、
うん
うんうん、泳がしてみる、うん、ちょっと隙を与えてみる、はい、与えた時にどういうふうに出てくるかなとかっていうのも一つの手だと思う。手って言ったら失礼な言い方が、うん、そういうなんていうか打算的なものを持ったらこれまたダメなんですよね。自然のままに、はいはいはい、出していくっていうものが、うん、まあ、選手っていうのはいろんな面、感情、監督の感情っていうものを常々観察してるから、
うん、
逆に言ったら
そうですよ、ね、
まあ、この観察力は鋭いもんですよね。
でも高校の時って伸び盛りじゃないですか。でまだ結果は出てないけど、これ将来的にはプロになれるんじゃない、素質は持ってるけど今結果が出てないと、でも使わないと結果って出ないじゃないですか、うん、でも今現時点ではこの子は大学までしかプレーはできないけども、でも結果は今出てると。高校の時にこの選手の使い分けっていうのはすごく難しくないですか。
難しい。ただ自分が常に思ってたのが、やはり高校3年間だけが人生の中で3年間が大事じゃない、
うん、
やはりもう出てから勝負というものはもう常に思ってやらなきゃいけない、うん、やはりもうこの子だったらただもう大学ではたまた上向いてっていういける子だなって言って、まあ、一番はもうそれ見込みがある子っていうのは体がある子ですよね、
うん
うん、将来性あるっていうのはもう体がある子って言ったら、やっぱりもう若い1年生2年生若いうちっていうものはまだまだ使い切れてないから、
はい、
でも使い切って練習させて経験もさせてやらないと上向いてはいけないって言って言ったら、やっぱりこの子はこうだと思った言って言ったらもう辛抱強くというのがさっきの話じゃないですけど、うん、もう周りからはなんであれ使うんだ、あれなんだと使うんだと言っても、自分の腹のものはもう将来のことって、今はこうだけどもう必ずやもう最後の夏の大会までにはもう仕上げてみせるというような強いものを持たないと、それをあとはもうさっき不協和音と言ったんですけど、それに対していって他の部員を一つに理解させるかどうかという、もうそこって大事かな。
難しいですよね。
大変ですよね本当、
うん、 だからそこあたりっていうものが微妙なところっていうもの、うん、だから自分の考えっていうのだったらもうスポーツ野球っていうものはまず体だと両親からもらったもう一つの力として言ってたら体っていうものがもう大事じゃあ小さい子っていうものは生きていけないのかって言ってたらそうではないって言ったらやっぱり小さいなら小さいなりで脚力とか俊敏性とかあとハートの強さとかそういった部分っていうものを特徴としていて出せばこれは使える戦力としていって使えるというようなものをやはりもう選手の特徴としていて上げてやるというもの認めてやるというものあるんだとできるんだとでも基本はやはりもう体があってでも体があってもデクノボではどうにもならないですからやっぱりもう大きい子は大きい子で力をつけていくというようないいパフォーマンスができるように努力していくというのだったらやっぱりそこを選手に言ってもう明確なものをはっきりさせてやるということそしてまたよく表現してたのが学年が1年違って1以上の差がなかったと言ってたら自分はもう下を使うと、うん、いうことを常々言ってました
からそれはもう佐田さん選手に言ってたんですか
もう言って
た監督時代は、
うん、ところどころで念押しのように浸透させるためにはやっぱりところどころでは言ってたと、はいはいはいうん、逆に言えば、はい、1年余分にやってた同等だったら言ってたら1年間何やってたんだということになるしだからそこはもう明確にはっきりしてやるという部分というもの、うんまあ、それと先ほど言ったその部分もところどころで言うというのは、うん、なんか伝えるというのはもう教えるとか伝えるということは本当に難しいことなのと思う、うんうん、じゃあそこの基本的になるのは自分自身言い聞かせたのが人間って6回聞いて初めて分かるということを聞いたことがあるんですよ一つのことを浸透さすには最低6回、うん、同じことを6回言えば人って伝わるっていうのが、うん、ですから最後に練習終わりでミーティングするときにって言ったらまあいろいろと話をする、はい、話をしてたところであこの話をしだしてたらまたこれを言うぞこれを言うぞというふうに選手が分かりだしたらもうここで初めて伝わったというぐらいで
なるほど
もう予測できだ
した1回2回ではそう1回2回では本当に伝わってないんだと実際そうですよね、うん、
確かに
例えば人と会っても初対面でって言ったら割と忘れて次会った時っていうのは意外と分からない、うんはいはいでもその時1回目で聞いたことっていうのは心に残ってないけど2度3度3度目ぐらいになっていったらだんだんあこの話してたこの人また言い出すぞとか言ってあるじゃないですか、
まあ、ありますよね、はい
うん、だったらそれが結局は伝わってるっていうこと
で
それを思ったら選手にとってみたらあまた同じこと言うなというふうに言う側にしてみたらちょっとしらけるというような恥ずかしい言う方も同じことばっかり言いやがってみたいでね思われたくないという心理があるけどでも大事な部分ポイントポイントっていうのはやはりもう選手に浸透させるためにはやっぱり必要なことだなというものが6回ということを常に自分自身
酒飲んだら10回ぐらい言うやついますけどね
10回どころか
もうお前しつこいわってもう10回目やで言うて1日ですかねそれを
だから皆さん高校時代の思い出卒業して集まった言うてたらもう嫌だったこと苦しかったことみんな話題はいつあっても一緒じゃないですか
一緒ですよね
浸透さすっていうものはやはりもう繰り返しかなっていう、うん
うんまあ、それが大事ですもん ね, またね、
うん、もう繰り返し繰り返しだからもう練習に始まる前っていうものは、はい、まあ一つのなんていうかプロデューサーじゃないですけど、脚本家じゃないですけど今日はこうしてこうしてこういうふうにしてやろうとかね、うん、一つのものっていうものはもう毎日絶えず練習前はイメージしてて、うん、今日あの選手こういうところ強化してやろう、はいはい、するためにはこういうふうな流れっていうかシチュエーションでとか接し方、うんはいはい、この3、4日続けて追い込んでるなと思ったら、うん、今日は盛り上げてやろうとかね、うん、もうそんなことっていうものはもう練習前にただ、うんあくまでもイメージだけであって現実になった言うててまたやっぱり怒ってたり
そりゃそうですよね
それはある
そりゃ理想通りにはいかない
それはあるただ言いたいのはそういう一日一日の2年4ヶ月っていうものはもう大事なのは積み重ね 一日一日の。それをやっぱり教える側も楽しんでっていうか、そういうものをイメージしながら目標を持って、練習の目的を持ってやっていくっていう部分っていうもの、それに対して選手らも楽しかないですけどね、楽しかないけど、やっぱりもう喜怒哀楽的なものっていうもの、一つの流れ、練習内容も月曜からも日曜日までの、まあ一つ考えてたのはやはりもう県立高校4時ぐらいからでしょ、4時から4時間やってももう8時までっていう、この4時間っていうものっていうもので、4時間のうちに今日はもう守備だけとかね、もう全部織り込んでいった言うてたら中途半端になるから、もう日頃の平日っていうのはもう月曜日はもうあの総合的なもの、あの試合で日曜日土日試合やってますから、まあ月曜日っていうものはもうピッチャー当然もう休養日ノースローデーになってくるから、だったら言ったら実践的なもので、バッター守備者走塁っていうのは3グループに分けて、バッテリー内野外野陣3グループに分けて、バッテリーが打ってたら内野陣が守備で外野陣が走塁とかっていうような、そういう実践的なものを入れてっていう、そしたらもうピッチャーも休まるし、そういう部分で月曜日はそういうこととか、あとはもう火曜日とかっていうのはもうあのバッティングだけとか、次へも水曜日はあの守備だけとか、まあそういうようなものをはっきりとしたもので徹底的にするような時間を使わないと、県立高校の4時からっていうような部分っていうのはもう本当に中途半端だなと、まあそれを常々考えてたから、まあそういうことも含めてあの年間通して1週間だとか、そしてまた1日1日っていうのもやはりあのメリハリっていうもの、そういったものをつけてやるっていうものが大事なんかなという、
いやメリハリは大事ですよね、
メリハリね、
マンネリになったら面白くなくなってきますもんね、
やることがねもう毎日一緒ではね、
いや甲子園という目標はあってもマンネリが一番怖いですよね、
マンネリ、まあそのマンネリっていうのがもう監督自身もとなってくると、もう一番にも監督自身がマンネリになってはダメだということ、やっぱり監督がもうなんていうか選手からしてみてたら偉そうに怒るだけでというようなイメージ持ってると思うけど、やはりあの監督っていうのはもう常々、あの先々先々っていうものをいろんな見聞きしたりとか、書物を自分であの探ってみたりとかっていうのも、やはりもう常にもうあの先週以上に常にやっぱりもう勉強していかなきゃダメなんだなっていう、
絶対そうです、
もうそれはありますよね、それは続いてもう自分に今占めてた部分っていうもの、あとはもう選手の交換日記の話出ましたけど、やはりもう気がついたものっていうもの、その時その時の気がついたものっていうものを必ず メモを残してたんですけど、まあこれあのついでにですけど、やっぱりもう卒業生って言ったらあのところどころの選手っていうのはやっぱり上でやる連中は特にそうですけど、一日一日の重ねたっていうのは、自分の宝物としていて、大学に行っていたら読み返してヒントになりましたとかね、
選手はね、
選手が、まあ、そういう話聞くともう一番嬉しいですよね、監督にしてみてたら、ああ役に立ってたんかよとかいうような、やっぱり、喜びっていうのは感じるところあったし、
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、 Go 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 Go。
第41回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は松山商業元監督澤田勝彦さん、そして高木豊さんとのトーク1回目です。まだまだ終わりません。
いやいや、まだまだ続きますよこれ、
まだまだ濃い話がね来週も聞くことができますので、はい、ぜひ来週も聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
そしてこの番組、松山フェニックスのホームページ上で過去の放送回聞くことができます。ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
木原博史でした。
ナビゲート FM 姫アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。
力合わせておう、だんだんありがとう笑顔咲く。 赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。